恵み深い私たちの天の父なる神様、今私たちは日常のいろんなことがある日々の中から、今この時間をただ神様に捧げたいと願いながら、心に神様を迎え、このひとときを過ごしております。神様、あなたが私たち一人一人の心の中を私たち以上に一番よくご存知ですから、この礼拝を通してもどうぞ豊かに力を与え、励ましを与え、また導きをお与えくださいますようにお願いいたします。神様、今写真も見ましたけれども、イスラエルに行っておられる方々が最後まで守られますように、体調を崩している方があるならば神様が助けてくださいますようにお願いいたします。また神様、先ほども心を合わせて祈りましたが、大切なご家族を亡くされた方々に神様の慰めがありますようにお願いいたします。神様、今日も私たちはあなたを褒めたたえます。あなたがこの地上を、この地球をすべて治めておられることを信じて告白します。思いがけないこと、なんでこんなことが起こるのと思うこと、世界中でいろんなことがありますけれども、神様、どうぞあなたのご支配の中で神の国が来ますように、そしてどうぞあなたが導いてくださいますようにお願いいたします。神様、今から御言葉を見ます。このひとときを祝福してください。私たち一人一人に神様がお語りください。今心を開いてあなたをお迎えしますから、どうぞお導きください。お委ねしてこのお祈りを私たちの救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。佐藤先生からいただいたメールもあるんですけれども、すみません、ちょっと忘れてきてしまったのでお昼に読みたいと思います。でも中身はみんな守られているということだったと思います。続けてお祈りしてまいりましょう。先週私はですね、不信仰な発言、そして皆さんに対して失礼な発言をしてしまいました。それは多くの人がイスラエル旅行に行っていて、来週の礼拝に誰も来なかったら私とっても寂しいので、皆さんどうぞ来てくださいなんて先週言ってしまいました。でもそんな心配は無用でしたね。今日もこうして皆さんと一緒にこの場所から礼拝をお捧げすることができるのは本当に大きな恵みであり、感謝なことだなと今心底感じております。教会から32名の方々が先週の火曜日からイスラエルに行っていて、ツアーの途中ではヨルダン川で3名の方々がバプテスマを受けられたという、本当に嬉しい報告も聞くことができました。ツアーが最後まで守られるように続けて祈ってまいりたいと思います。今頃は時差が7時間ありますから、今日の朝4時でしょうかね、きっとホテルの中で、エルサレムのホテルでまだ寝ておられる頃ではないでしょうか。さあ、選ばれてイスラエルに行かれた方々がいて、そして私たちは選ばれなかったというと寂しくなっちゃうので、私たちも選ばれているんですね。私たちは選ばれて、今週もここで礼拝を捧げることによって天と地をここでつなぐという大切な役割を担うものと私たちは今日されていることを覚えたいと思います。今日はルカの福音書の21章1節から4節の箇所から、信仰の表明というタイトルで、この時ご一緒に御言葉を見てまいりたいと思うんです。実はこのルカの福音書の21章の箇所は、私にとっていくつかの点で、いくつかの理由でとても思い入れのある箇所なんですね。その一つは何かというと、私はこの箇所からこのタイトル、同じタイトルで2011年の3月27日にメッセージを取り継がせていただく予定だったんです。あの頃はあらかじめ1ヶ月分のメッセージの箇所とタイトルを表にして、その前の月に皆さんに渡していましたから、私は前の月からこの箇所、このタイトルで3月27日にメッセージをすると決めてたんです。しかし、そう、その約2週間前の東日本大震災によって、私はそのままこのメッセージをすることができずにいたのでした。 まあ、そう考えるとそれから3年10ヶ月を経て今日改めてこの箇所を皆さんと開いてご一緒に御言葉に耳を傾けることができるのは本当に大きな恵みであり喜びであるとなおさら感じています。あの時私はなぜこの箇所を選んでメッセージを取り継がせていただこうとしていたのだろうかと振り返ると、まあ、もちろんそれは神様の導きでこの箇所を選んだんですけれどもその少し前に私は初めてイスラエルに行かせていただいてこの今日の出来事があった場所を実際に見てくることができたというのもこの箇所を選んだ一つの理由だったと思います。今日のこの箇所先ほどお読みしましたルカの21章1節から4節一人のヤモメがニレプタを捧げるという出来事はどのような場所でイエス様が目を留められた出来事だったのでしょうか。今日の礼拝はですね講談にこんなパソコン持ち込んで何してんだろうと思うかもしれませんがせっかくだからちょっといつもと違う礼拝にしたいと思ったんです。私この前12月にですねオアシス仙台店のおこうじさんが移動販売に来てくださった時にしばらく悩んだ末に結構高価な買い物をしたんですね。今日はそれを使ってちょっと皆さんをこの礼拝堂からエルサレムツアーにですねお連れしたいと思うんです。これがオリーブ山から見たイスラエルエルサレムの様子なんですけれどもですから皆さん前の方ぜひ座ってくださいね。よく見えるところに席も十分空いてますからどうぞこんな感じでですね、山から見下ろすとこの城壁の中に囲まれているのが旧市街と呼ばれているところなんですね。ですからこの辺の城壁が残っているところこの辺が嘆きの壁なんかもあるところですしこの辺が塞がれた黄金門があったりこれが有名な岩のドームなどと言われているところです。今日の出来事はじゃあどこでありましたかというとピピピピピッと進んでいくとこのように見上げるところから始まるんですね。この辺まで異邦人の人は行くことができました。しかしこの階段を登るのはユダヤ人の人しか登ることができないそういう場所でした。じゃあこの階段を登っていくとどこにつながりますかというとこういう景色になるんですね。ちょっと周りを見渡してみるとこんな風景がこの階段の上には広がっています。ここが今登ってきたところですね。皆さん酔いますか？大丈夫ですか？はい。これが岩のドームといってここにイエス様の時代神殿があったわけですね、まあ、イエス様の時代だけじゃないですソロモンの時代からそうですがこの場所に神殿がありました。この神殿の手前今立っているあたりが、その神殿の中の庭になっていましてそこで今日の出来事が起こったんです。さあじゃあといってもこの写真じゃどんなところだったのかいまいちわからないところもあると思いますのでじゃあさらに皆さんを今日はイエス様の時代のこのエルサレムにちょっとお連れします。おーって私の予想ではもうちょっと皆さんからおーっていう声が出ると思ったんですがじゃあおーって声出るまでもう一回やります。いいですか皆さん準備はいいですか。いきますよ。イエス様の時代はこういうエルサレムでした。ありがとうございます。これで高価な買い物したのが報われますすいませんちょっとふざけすぎですねすいませんね。これがイエス様の時代はこういう風になっていたわけですね。高い城壁で囲まれてそしてここにさっきの岩のドームがあったところにこの神殿があったわけです。ですから今ここが嘆きの壁になっているところですね。じゃあこれもさっきの同じところに行ってみましょう。このようにして 神殿を前にして登っていくわけですけれども、神殿の入り口に入る前に先ほどの階段ですね、そしてここにはここから先は異邦人は入れませんという警告もここにあるわけです。さあそこからユダヤ人の人たちは神殿への入り口へと進んでいくわけです。ここに警告がこのようにあるわけですね。そして美しの門と呼ばれている門を、先ほどの門をくぐると、このように見上げるとこんな門なんですね、きっとね。そしてこれをくぐっていくと、ここがその、先ほどの岩のドーム、目の前に見えるのがここに今岩のドームが立っているわけですね。それが神殿なんですけれども、その神殿の手前、この女子の庭と呼ばれているところで今日の出来事がありました。この女子の庭と呼ばれているところは、女性はここまでは入ることができたんです。この先は男性はしか入ることができなかった、そういう場所なんですね。じゃあこの女子の庭でちょっとあたりを見渡してみると、何やらここに何かありますね。これが何かというと、ちょっと進んでみますと、このように献金するところがあったんですね。このように献金するところが壁から出ていて、これが左右に6個ずつあったと言われています。そして12個のその献金箱にやってきた人たちが献金を投げ入れる、そういうところのようですね。それではきっとこのこんな辺りを見渡すと、またこんな状況なんですけれども、この庭で今日の出来事があったんですね。イエス様どの辺に座ってその女性の献金するのを眺めておられたんでしょうね。それではそのイエス様が話してたのは多分こんな感じだったんじゃないかと描かれている絵、先ほどの女子の庭と呼ばれるところでイエス様は多くの人に囲まれながら聖書のお話を説いていた、そんな出来事、それが今日の場面です。さあ皆さんいかがでしたか、エルサレムツアー。場面が分かるとちょっと聖書の御言葉が立体的になるというか、イメージが湧きやすくなりますよね。もし興味がある方はもっとさまざまなツアーをお連れしますので、せっかく高い金出して買ったものですから、ぜひ私まで声をかけてくださいね。さあ今日の箇所は、今から約2000年前のエルサレム、女子の庭と呼ばれていた神殿の中庭で起こった出来事でした。イエス様はどのような出来事に目を留めて一緒にいたお弟子さんたちに、そして私たちに大切な話をしてくださったのでしょうか。私たちはどのようにして信仰を表明することができるのでしょうか。イエス様が私たちに教えてくださっている真の献身とはどのような姿勢なのでしょうか。今日の箇所はどのような流れの中で起こった出来事かというと、すぐ前の20章の46節47節を読んで確認してみましょうか。引用箇所の丸1番、ルカの20章の46節、じゃあまずはここをご一緒に読んでみましょう。最後の方のは振り仮名で定石、定座と振り仮名が振ってあります。じゃあ46節をご一緒に読んでみましょう。はい。律法学者たちには気をつけなさい。彼らは長い衣をまとって歩き回ったり、広場で挨拶されたりすることが好きで、また街道の定石や宴会の定座が好きです。そうなんです。イエス様はこの話の流れ、私たちが目指すべき真の信仰生活というものを教えるために、まずは偽りの信仰生活について教えられたんですね。当時の律法学者の中にはこのような人がどうやらいたようですね。いかにも自分は信仰深いと見栄を張るかのようにして権威を振りかざしながら長い衣をまとって歩き回ったり、広場に出るとみんなから挨拶されることが好きだって、上座に座るのも好きだって。続く47節もご一緒に読んでみましょう。はい。またやもめの家を食いつぶし、見栄を飾るために長い祈りをします。こういう人たちは人一倍厳しい罰を受けるのです。彼らはやもめを助けるどころか、かえって食いつぶすような生活でした。 そしてこれは決して長いお祈りはダメだと言ってるわけじゃないですよ。絶えず祈ることは大切なことです。しかし彼らは見栄を飾るために、あの人の信仰は立派だ、あんなに祈ってるって褒めてもらうために、長い祈りをわざと見えるところでしていたようですね。イエス様は食いつぶすような偽りの信仰生活ではなくて、私たちのすべてをただ神様にお捧げする、そういう真の信仰生活を先ほど絵に描かれていたように女子の庭でどうやら教えようとされているようですね。じゃあ今日の箇所の一節ご一緒に読んでみましょう。はい。さてイエスが目を上げてご覧になると、金持ちたちが献金箱に献金を投げ入れていた。いかがですか？先ほどの映像をちょっと思い浮かべるとイメージ湧きやすいですか？イエス様が神殿の中庭に座って人々に話しているとき、そんな話の流れの中で目を上げてご覧になると、そうなんです。話している先からお金持ちたちがやってきて、あり余る中から献金をさっきの賽銭箱に投げ入れていたんです。あまり御言葉を感情を入れて読み込みすぎると良くないんですけれども、もしかしたらこのお金持ちたちも周りの人たちから、あの人たちはあんなにたくさん献金してる、なんて素晴らしい信仰だろうかと褒められたい思いがあったのかもしれないですね。そこにまた別の人がやってきて献金するのをイエス様はご覧になられました。じゃあ2節をご一緒に読んでみましょう。はい。またある貧しいヤモメがそこにレプタ銅貨2つを投げ入れているのをご覧になった。先ほどの一節とすごく対照的ですね。先ほどはお金持ちが賽銭箱に献金を投げ入れていた。すると対照的にある貧しいヤモメはそこにレプタ銅貨2つを投げ入れていったのでした。このレプタという言葉は小さいとか薄っぺらなという意味の言葉なんです。ですからその言葉の通り、レプタ銅貨は新約聖書に出てくる一番小さい価値の銅貨でした。じゃあレプタ銅貨って実際どれくらいの金額だったんですかと気になるでしょうか。聖書をお持ちの方はそのレプタ銅貨のところに米印がついていて、その脚注を見てみると、1レプタは1デナリの128分の1に相当する最小単位の銅貨と聖書の脚注に書かれていますね。1デナリは128レプタなんですね。じゃあ1デナリって実際どれくらいの金額だったんですかというと、1デナリは1日分の賃金と言われています。じゃあ計算しやすいように5000円としましょうか。さあ計算が得意な人はパパッと計算できるかもしれませんが、私は計算機を使って計算しました。1デナリは128レプタ、1デナリを5000円だとすると1レプタは39円ぐらいになりますね。ですからこの2節に出てきたある貧しいヤモメはそのレプタ銅貨を2つ、今の日本円で言えば78円ぐらいを金持ちたちが有り余る中から献金を投げ入れていく中にあって、きっと体を小さくしてそっとその献金を投げ入れていったのではないでしょうか。イエス様はそんなヤモメの姿をご覧になられて何と言われたでしょうか。お前はそれしか捧げないのかって、信仰の薄いものめ、もっとあるはずだろうなどと言われたでしょうか。いいえ、イエス様が言われたのはそれとは全く正反対の言葉でした。それでは3節をご一緒に読んでみましょう。それでイエスは言われた。私は真実をあなた方に告げます。この貧しいヤモメはどの人よりもたくさん投げ入れました。この真実をあなた方に告げますという言葉は、よく旧約聖書の預言者が使っている主の見告げという言葉に匹敵する言葉なんです。私はよく言っておくよ、よく聞きなさいよとほぼ同じ意味なんですね。ですからそれくらい大切なこととして、それくらい真実なこととしてイエス様はここで言われたんです。私は真実をあなた方に告げます。この貧しいヤモメはどの人よりもたくさん投げ入れました。だって先ほどご一緒に確認しました、彼女が投げ入れたのはレプタ銅貨2枚でした。今の日本円で言えば78円ぐらいでした。すぐ近くではお金持ちたちがもっともっと大金を投げ入れていたことでしょう。 しかしイエス様は言われたんです。この貧しいヤモメはどの人よりもたくさん投げ入れましたと。なぜイエス様はそのように言われたんでしょうか。その理由、4節をご一緒に読んでみましょう。はい。皆は有り余る中から献金を投げ入れたのに、この女は乏しい中から持っていた生活費の全部を投げ入れたからです。そうなんです、イエス様はご存知でした。お金持ちたちは有り余る中から献金を投げ入れていた。しかし彼女は乏しい中からでも喜んで、信仰を働かせて、神様だけを信じて、持っていた生活費の全部を投げ入れたというんです。2レプタという金額は当時神殿で捧げることができた最低の額であったとも言われています。とはいえ、もし私だったらということを考えると、この2レプタが私の生活費の全部、いや今回は捧げなくてもいいんじゃないか、でなければせめて1レプタだけにして1レプタは持って帰りたい、私だったらそう思ってしまうと思います。皆さんはいかがでしょうか。しかし彼女は乏しい中から持っていた生活費のその全部を投げ入れたというんです。先ほど前の方にイエス様の時代の神殿の様子をお見せしました。当時杉越の祭りの時に神殿にやってくる巡礼者は270万人に達したと歴史学者は計算しています。270万人の人が訪れるわけですから、その献金の額もきっとものすごい額になったと思いますね。ローマ帝国の将軍が神殿の金庫からお金を奪ったということがあるんですけれども、その時金庫の中には2000タラントもあったと言われています。またイメージしにくい金額が出てきました。1タラントは6000デナリ、6000日分の賃金です。ですから2000タラントは1200万デナリですね。1デナリ5000円だとしたら、そこには約6600億円もあったということになるでしょうか。そんなにもの大きな金額からしたら、彼女が投げ入れた78円ですよ、本当に小さな小さな献金だったと思います。でもイエス様の評価では、彼女はどの人よりもたくさん捧げたと言われているんです。今日の箇所のすぐ後、続く5節6節引用箇所の丸3番にはこのように書かれています。ご一緒に5節6節も読んでみましょう。宮が素晴らしい石や奉納物で飾ってあると話していた人々があった。するとイエスはこう言われた。あなた方の見ているこれらのものについて言えば、石が崩されずに積まれたまま残ることのない日がやってきます。そうなんです。金持ちたちが投げ入れたどんなに大きな金額も、どんなに見た目が素晴らしい石や奉納物も、それらはやがて儚く崩れていってしまうんだと。しかし信仰を働かせて喜んで、ただ神様を信頼して2レプタ捧げた彼女は、イエス様からどの人よりもたくさん捧げたと評価されて、2000年経った今も、そしてこれからもずっと聖書の中で語り継がれていくんです。さあ、イエス様はこの出来事、この箇所を通して、私たちが大切にしていくべき真の信仰生活の姿勢というものを教えてくださっているのではないでしょうか。まず第一に、私たちが喜んで自分にできる精一杯をしながら歩んでいくときに、神様は何よりもその心を喜んでくださるんです。そしてそのことを通して、ただ神様の栄光が表されるために、それをも用いてくださるのではないでしょうか。昨日は91歳で天に召された田村中高兄弟の告別式が行われました。昨日も式の中でお話ししましたけれども、80代の後半にして突然起こった震災、そして突然始まった避難生活は本当に大変だったんじゃないかと思います。そしてこのいわきに引っ越してこられて、やっと避難生活も一区切りかな、やっと落ち着いたかなと思いきや、思いがけず過ごすことになった約4ヶ月間の入院生活はやっぱり大変だったんじゃないかなと思います。獣医さんとして70年間お仕事をされたと聞きました。一度だけ 悦子さんと一緒にお見舞いに病院に行かせていただいた時には、帰り際悦子さんにですね、単に背中がかゆいって言うんじゃなくて、肩甲骨がかゆいって、さすがはお医者さんですね、的確な表現をして悦子さんに言ってたって言いました。そしてまたお医者さんならでは、自分自身の健康状態についてもやっぱり把握されていたのではないでしょうか。それがいいかそうじゃないか、自分の腕に刺さっている点滴の成分を見て、その量を見て、自分の体の状態を感じ取っていたことでしょう。体がむくむときに自分自身の今の体の状態を自ら察していたことでしょう。そんな中で毎日欠かさず、クレハ病院に転院されてからは毎日朝夕2回お見舞いに訪れる娘さんの姿からは何を感じ取られたことでしょうか。私は確信してるんです。田村さんは自分にできる精一杯を喜んで捧げ続けたクリスチャンである娘さんの姿から神様の愛を感じたと思います。神様にある平安を感じ取ったと思います。そして天国の希望を感じ取られたのではないでしょうか。精一杯をしながら喜んで歩む歩みを神様が用いてくださらないはずがありません。毎日病室を訪れて、帰り際毎日お祈りする娘さんの祈りを聞いて、うんうんってうなずきながら心を合わせておられたと聞きました。神様信じたら天国行けるからねとの娘さんの言葉にうんとうなずいておられたと聞きました。神様がそこに豊かにご自身の栄光を表してくださったのではないでしょうか。さあ、私たちも自分にできる精一杯を喜んで神様に捧げ続けてまいりたいと思うんです。神様は何よりもその心をどんなにか喜んでくださることでしょうか。そして私たちも神様の栄光をただ表す器として用いていただけるならば、それは何という幸いでしょうか。さあ、そしてまたさらにイエス様がこの出来事を通して私たちに教えてくださっている真の信仰生活に大切な姿勢は、私たちの信頼の的はただ神様だけであるということではないでしょうか。私たちの信頼の的はただ神様だけであるということ。この貧しいヤモメはただ神様に信頼を置いていたからこそ、持っていた生活費の全部を投げ入れるという大胆な信仰を表明することができたのではないでしょうか。自分の頼るべきもの、自分が握りしめるべきものはあ、お金じゃないんだって、自分の中に偶像を作らないようにしようと、ただ神様に信頼を置いて私は歩んでいこう、そんな信仰の表明を神様はどんなに喜んでくださることでしょうか。先週の日曜日、今日も来てくださっていますけれども、初めての方が教会に来てくださいました。何でも勇気を振り絞って教会に事前に電話をかけてくださって、そして先週日曜日足を運んでくださったのでした。クリスチャンホームに生まれてご自身もクリスチャンだというその方は、礼拝の後に話してみると、私と同じ秋田県の出身だったり、共通の知り合いがいたりと、なんだか来てくださってなおさら嬉しく感じました。そしてまたその方の言葉になおさら嬉しく感じたのは、なんと教会に来て礼拝を捧げたのが26年ぶりだったということでした。ご自身でも言っておられましたけれども、自分はイエス様の例え話に出てくる放蕩息子であったと。クリスチャンである両親のもとから離れて仕事をするようになってから全然教会に行ってなかったんだと。仕事の関係でいわきに来てからもずっと教会に行ってなかったんだと。ちょっと教会に行ってみようかなと思ってインターネットで調べてみると、大熊町に福島第一という自分がかつて行っていた教会と同じバプテスト教会があるということを知ったけれども、なかなかいわきから大熊町まで行くことはできなかった。そしたら震災があって、なんとその教会がいわきの、しかも家から近いところに移ってきた。それでもなかなか足を運ぶことができなかった。それでもと勇気を振り絞って電話をかけて、そして先週初めて、そして26年ぶりに教会に来られたとのことでした。私はそんな話を聞きながら本当に涙が出るほど嬉しかったです。そして何よりもそんな姿を見て天のお父様はどんなにか喜んでおられるだろうかと、まさに放蕩息子が帰ってくるのを今か今かと待ち続けて、駆け寄っていって抱きしめて最高の祝福を注いだ、そんなお父さんの姿を思いました。さあ、 私たちも信仰の的をただ神様に置き続けたいと思います。私たちはたびたび的を外してしまいやすいものかもしれません。自分自身のうちに勝手に偶像をアイドルを作ってしまいやすいものかもしれません。でもそんな自分に気づいたらその度に方向転換をしたいと思うんです。ただ神様に信頼を置いて私たちも大胆に信仰を表明していくことができるならば天のお父様はどんなに喜んでくださることでしょうか。さあ最後にイエス様がこの出来事を通して私たちに語りかけてくださっている真の信仰生活の姿勢、それは神様に自分自身を捧げる、神様が自分の生きがいであると告白し続けることではないでしょうか。神様が自分の生きがいである。イエス様はこの貧しい一人のやもめが献金を捧げた時に彼女にあなたの信仰は素晴らしいですよって声をかけましたか。いいえ、声もかけなかった。それにその場で報いることもしませんでした。彼女は何も知らずにまた再び雑踏の中にただ姿を消していったんじゃないですか。そうなんです。彼女にとっては名声も評価もいらなかったんです。彼女は自分自身の全生活を神様に投げ出してそれで満足だったんです。引用箇所の丸3番マタイの6章3節4節を読んでみましょう。マタイ6章3節4節を読んでみましょう、はい、あなたは施しをするとき右の手のしていることを左の手に知られないようにしなさい。あなたの施しが隠れているためです。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。いかがでしょう。この貧しいヤモメにとって隠れたところで見ておられる父なる神様がただ自分自身の生きがいだったのではないでしょうか。私たちはどうでしょうか。神様に自分自身を捧げ神様だけが自分の生きがいであると告白することはできるでしょうか。メッセージの始まりに実はこの箇所は私にとっていくつかの点で思い入れがある箇所だと言いました。もう一つの点は何かというと実は私が19歳の時自分自身の献身についてすごく考えさせられたのがこの箇所なんです。この箇所を読んだ時に自分は自分にできる精一杯を喜んで神様に捧げているだろうか、本当にただ神様に信頼を置いているだろうか、そして自分は自分自身の全てを神様に捧げただ神様が自分の生きがいであると告白しているだろうか。ともすると見栄を張る律法学者のように人からの名声を求めたり人の評価ばっかりが気になったり人と自分を比べてばっかりでそして神様以外のものに自分の内に残してそれを握りしめて歩んでしまいやすいそんなものだなって、そんなものだけれどもこの箇所を読んだ時に1レプタ残して1レプタ捧げるものよりも2レプタ捧げられるそんなものになりたい、そのように思わされたのでした。今度の3月末で私は福島第一に来て丸10年になろうとしているんですけれども、ああ神様は2011年の3月にこの箇所からメッセージするよりも丸10年を目前にして自分自身が初心に立ち返ってそして再度献身するようにと今このタイミングでメッセージさせてくださったんだなと思って神様を褒めたたえているところです。さあ皆さんはいかがでしょうか。今日のこの出来事、この箇所に描かれている貧しいやもめの姿からどのようなことを感じ、そしてどのような歩み、どのような応答へと導かれるでしょうか。それでは最後に今日の箇所21章の3節をご一緒にお読みしましょう。それでイエスは言われた。私は真実をあなた方に告げます。この貧しいやもめはどの人よりもたくさん投げ入れました。黙祷をいたしましょう。ピアノを弾いていただきますからピアノの音色を聞きながら今日の御言葉を思い巡らしましょう。いかがでしょうか。今日の貧しいやもめが 2レプタ捧げた。そんな出来事から皆さんはどのようなことに気づかされ、またどのようなことを感じ、そしてまたどのように歩んでいきたいと今応答を迫られておられるでしょうか。私たちはどうでしょうか。願わくは私たちもイエス様がこの女性の姿から私たちに大切なことを教えてくださっているごとくに、私たちも自分にできる精一杯を喜んで神様に捧げていく、そのようなものへとなっていきたいと思います。またこの女性がそうだったように、私たちも私たちの信頼の的はただ神様だと、その都度その都度方向転換して、別のものを握りしめやすいかもしれない、別のものを心の真ん中に迎えてしまいやすいかもしれません。しかし今彼女が持っていた全部を投げ入れるという大胆な信仰を表明したごとくに、私たちもただ神様を信頼する、そのようなものへとなっていきたいと思います。そして私たちも、私の生きがいはただ神様ですと、神様に自分自身を捧げ、神様についていきたいと思います。改めて自分自身の信仰生活を振り返ってみましょう。もしかしたらイエス様が指摘されるように、私たちも人と自分を比べてしまいやすいかもしれません。私たちも人からの評価が気になったり、時には見栄を張りたくなったり、そのような信仰生活を送ってしまうこともあるかもしれません。しかしそれらは儚く崩れていくものです。イエス様が言われたように、彼女のその信仰のごとくに、私たちも信仰を精一杯大胆に表明して参りたいと思います。そして神様にこれからもついていきましょう。神様に自分自身を捧げ続けて参りましょう。神様が自分の生きがいであると告白し続けて参りましょう。私たちも今自分が何を握りしめているだろうか、自分の心の中に何がその王座に座っているだろうかと絶えず問いかけながら、今日改めてまたここから神様を心の真ん中にお迎えして歩んでまいりましょう。お祈りします。天の父なる神様、あなたが今日私たち一人一人をこの場所に呼び集めてくださって、改めて自分自身の信仰の姿勢について確認することができましたから、ありがとうございます。神様、私たちをあなたは本当に一方的な無条件の大きな大きな愛を持って常に愛し、常に導いてくださっていることを覚えてありがとうございます。しかしあなたのそんなにも大きな愛に私たちは背を向けてしまいやすく、的を外してしまいやすく、自分勝手な方向へと歩んでしまいやすいものです。神様、今日改めて大切にすべき信仰の姿勢を確認しました。それはなかなか実行するのは難しいことですけれども、私たちの信仰はキリストの似姿へと徐々に徐々に一歩一歩変えられていくものです。神様、どうぞあなたに信頼して、あなたの手を握り返してこれからもついていきますから、歩みがたとえ遅くとも私たちを成長へと導いてください。キリストの似姿へと変えていってください。 そして私たちもこの地上の旅路を全うし天の御国へとあなたと共に凱旋していくその日までこの旅を導いてくださいますようにお願いいたします。神様、今心の真ん中にあなたをお迎えします。どうぞお入りください。これからもよろしくお願いいたします。このお祈りを私たちの救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。